きみ系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝俣です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、経営の仕事を楽にする経営チームの作り方についてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今まで、このポッドキャストで仕組み化の手順シリーズということで、コアバリューとかビジョンとか組織戦略、仕組み化戦略というこう順番に結構で、ね、10回ぐらいのシリーズでお話をしてきてやってきましたと。そういう、ね、手順を経て、社長が現場からこう結構現場の仕事をしなくて手が離れるようになったというような状況になるんですけれども、いよいよそうなった時に残るのは、社長は経営者の仕事をするっていうところなんですよね。
はい。
で、さらにここで終わりではなくて、ではその経営者の仕事を自分依存にしないようにするために、は経営のチームを作っていくというような話になると。はい。
うん、
っていう、なかなかね、この経営チームっていうのはね、よく聞く言葉かもしれないんですけど、じゃあ具体的にはどうなのって、分かりづらいところでもありますので、今回はですね、その経営チームの作り方について、手順とポイントになるようなところを清水さんにお伺いできればなというふうに思いますので、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。じゃあこの経営チームっていうのは何かっていうところで言うと、
そうですね、まずは、はい
はい、これ仕組み経営の中の定義は、基本的にビジネスの戦略を立案するチーム、
戦略ですね、
はい、ですね。なので本当はそれは社長の仕事なんですけれども、
はい、
よくね、社長は孤独だとか言われますけれども、やっぱりね、社長一人だけだといろんなバイアスとかかかったりとかするので、それの戦略の決定事項とかが社長一人に依存しないようにチームでやりましょうっていうのがこの経営チームっていう考え方ですよね。
はい、
はい、あとそれとは別にもう一個メリットがあって、いずれこの後継者っていうのを社長は育てないといけないと思うんですけども。そうです
ね、先日さんナンバー2の、ね、話もありましたけど、
はい、
ね、ナンバー2でね、後継者になるかならないかは一旦置いておいて、ナンバー2もね、その後継者って考えると経営チームっていうイメージですね。
うん、そうですね、ナンバー2の人もこの経営チームの中に入ってくるとは思うんですね。
はい、
はい、で、なのでその経営者の後継者をこの育てていくだったりとか、
はい、
誰かこう指名するときにもこの経営チームっていうのがあると、そこから誰かをこう選ぶっていうことができるので、非常にいいなということですね。あと、仕組み系の経営チームの考え方としては、社内だけじゃなくて社外の専門家の人にも入ってもらうケースがあったりするんですよね。
なるほど、はい、そうかそうか、社内だけじゃないんですね。
例えばコンサルタントとか、
はい、
僕らみたいなコーチとか、
はい、
あと、顧問とかね、いろいろ社外取締役とかあると思うんですけども、そういう人たちにも入ってもらうことで、社外から見た時の客観的な判断っていうのもできるようになってくるということなんで、そういうのを見ると非常にこう経営の仕事が安定するっていうですね、メリットがあります。
なるほど、外部の専門家の力を借りるって考えると結構ですね、発想が広がりますよね。
はい、そうですね、はい、
はい、
で具体的にどういうその仕事をね、そのチームでやるかっていうと、これ結構いろんなやり方があるんですけども、
はい、
例えば会社の、理念系のところを見直すときの、なんていうかな、プロジェクトやったりとか、はい、あともうちょっと落とし込んだ戦略ですよね、組織戦略とかシステム戦略とか競争戦略とかですね、
はい、
それの立案とか、
うん、
あとはこう重要な人物の採用。
ああ、採用ですか。
例えば、アメリカだと C クラスって言うんですけど、役員クラスの人たちを採用するときに、
はい、
そのあまりバイアスがかかんないように経営チームでその人を雇っていいかどうかっていうのを決めるとかですね。
うん、
そういうのがあったりします。
なるほど、
はい、あと大きな投資をするときの判断をチームでやるとかですね。
はい、
なってますね。この辺はね、上場企業だとそういう機能があるのでそこでやるんですけども、はい、そうじゃない会社はね、なかなかこう社長一人でやると結構大変なの で、
そうです、ね、
仲間集めっていう意味でもチームでやるということですね。
ね、中小企業、大きい小さい関係なくても、ここね、ますますやっぱ経営のスピード感とか、はい、変化のスピードって求められる時代になってきてますので、
はい、
こういう、なんていうんですかね、経営の PDCA って言うんですかね、急いでこう回していくっていう上では、はい、
うん、
こういうチームで回していった方が、 なんていうんですか、こう間違いがないというか、ブレがないというか、
うん、そうですね。
結構精度の高いものになると思いますよね。
はい。
はい、
っていうのは、経営チームの考え方ですね、基本的には。
うん、
はい。実際どうやって作っていくかっていうところで考えてみますと、
はい、
まあ誰をまず入れるかっていうのが非常に大切、
ね。めちゃくちゃ難しいですけどね。
そうね、はい、めちゃくちゃ大切、はい。
はい。
で、これ結構ケースバイケースなんですけども、
うん、
まあもちろん社長入りますと。あと、はい、社長の直下の人たち、例えば事業部長とか、うん、場合によっては部長とか取締役とか人たちがまあ入りますよと。はい、
うん、
あと必要に応じて外部のアドバイザーですね、さっき言った通り。
あ、そうですね。
そこで信頼できる人がいるんだれば、そういう人も入れると、
うん、
いう時がありますというですね、うん。あと場合によっては、例えば技術系の会社であれば、その役職はついてないんだけど、なんか技術力はすごいあるって、詳しいみたいな人がいるので、うんうん、場合によってはそういう人を入れる時もあると。
あ、まあ、経営というよりもなんかアドバイザー的な、はい、
そうですね、ポジション
ってことですかね、はい、社内の。
はい、専門知識を持ったりですね。
あ、なるほど、
はい、そういうパターンもありますと。
あ、それは大事ですよね。経営的な視点じゃなくて、はい、やっぱ現場からの考えっていうところもやっぱ全部ひっくるめて考えないといけないので、はい、
うん、
はい、
そうです、
大事ですよね。なるほど。
で、それが決まったら次が結構大事なのが、うん、その経営チームで何をするかっていうところの、
はい、
仕事の範囲を決めるっていうことですかね、うんうん。まあ、さっきちょっといくつか挙げましたけれども、このチームで一体どこまでそのやるのと、役割として、うん、と決めると、
はい。
あと運営方法を決めるってことですね。まあ、チームなんで、そのチームのやっぱりルールを決めるわけですね。
はい、
どんくらいのペースで集まるかとか、
うん、
そうなんていうかな、チームを運営するにあたっての基本的なコミュニケーションってあると思うんですよ。
うん、
グラウンドルールって僕ら呼んでますけれども、
はい、
例えば複数の人が一緒に喋んないとかミーティングの時ですね。はい、基本的なところですよね。
はい、まあ、ミーティングルールとしてありますよね。
はい、そうですね、
はい、
うん、まあ、そういう運営方法をまず決めるっていうのがありますね、うん、ということですね。この仕事の範囲、経営チームの仕事の範囲とそういう運営方法を決めるっていうのがその次のステップになってくると、
はい、
いうことですね、
うん。
まあ、あとは実際に運営していくということ、うん、になっていくんですけども、
はい
はい、でこれ最終的な目標としては要は自分が社長自身がその経営チームから抜けてもいい状態を作るっていうことですね、
うん、あ、そうですね、そもそもまあ目的としてはそこだと、はい、いうことですよね。
そこをどうやって離れていくかっていうところの計画作りを最終的にやっていくという、
ね、そうですね、
うん、でこれ場合によってはね、やっぱり数年かかるのが、ま
あ、まあ、
通常ですね、
うん、
はい、
うん、
っていうのが、まあ、大きな流れですね、
はい、なるほど。まあ、年単位でこう計画していくというところですね、
はいはい、そうですね、
まあ、そういうこともやりながらも今まで作ってきた仕組みもこう回していって、うん、
はい、
ね、徐々にこう成長させていくっていうような、
そうですね、
ですよね、
はい、
うん、
意外とね、この経営チームは大事で、小さな会社でもあった方がいいと僕は思ってですね。
うん、
はい、まあ、大体僕のイメージでは、はい、10人ぐらいの会社だったらこういうのを作り始めることを検討した方がいいかな、
うん、そうなんですね、
はい、意外と早い段階から、
うん、早いですね、
やってますね、
まあ、ほんと2、3人でもいいかなってことですかね、
はい、
うん、
そうですね、2、3人でやってで、
うん、
場合によっては2人でもいいですよね、
は
い、
ああ、そうかそうか、
はい、
はい、
っていうのを、ね、作っていくと、うん、まあ、いわゆるこう社長は孤独っていうよく言われますけども、はい、そういうのを避けることができるし、
うん、
客観的な判断ができるようになるし、
うん、
っていうことで、まあ、非常にメリットがある仕組みですね、これは。
そうですね、
はい、
仕組みを作るのも本当にもう極端な話、最初の人を採用する前、まあ、自分一人の状態から作り始めるといいよっていうのが言いますけど、
はい、
経営チームという意味で、今ね、おっしゃったように10人ぐらいの会社でも、はい、まあ、2人でもいいから2人で経営チームを作るっていうのは、これ一番小さいユニットじゃないですか。
うん、あ、そうですね。はい。
こっから作り始めれば、その後が3人、4人、5人、6人って増えて、
はい、
増えた後から作るよりは、
うん、
やりやすいわけですよね。
そうですね。
しやすいと。
はい。はい、
うん、だから自分に依存しない、ためって考えた場合はもう一人いればいいわけですもんね。
そうですね。はい。
なるほど。まあ、そういうプロトタイム作りっていう発想で、
はい。
できるかなと思います。
はい。これ、この前にブログにも書いたんですけども、
はい。
マイケル・ガーバーがもともと作った会社があるんですけど、
うんうん、
今その会社ガーバー氏は引退してて、まあ実は前の奥さんがやってるんですね、ガーバー氏。
あ、そうなんですか。
はい。
面白い。
で、その会社、そのガーバーの元の奥さんが元社長をやってたんですけど、
はい、
で、その奥さんが、まあ引退しようと思ったらしいんですよね、会長になろうと思って。はい、それで外部から社長を引っ張ってきて、
うん、
まあそれに社長にしたと。これ結構海外でね、よくある話なんですけど、
うん、
で、あ、これでもう任せられたと思ったらしいんですよね、最初。
はい。
うん、なんで、その、新しい夫とバケーションに行ったらしいんですよ。うん、新婚旅行。
はい。
それで、まあ、海外って結構数ヶ月とか休んじゃうので、
そうですね。
で、会社戻ってきたら、はい、結構社内が大変なことになってたと。
あ、そうなんですか。
はい。
まあ、
コミュニケーションの問題とか、
はい、
その、やっぱり自社のブランドをやっぱり深く理解してなかった、その新しい社長が。
はい。
でも、いろんな戦略が変わっちゃって、これはまずいということで、
はあは
あ、まあ、クビにしたらしいんですよね、
私たちは。あ、そうなんですか。工房、はい、も筆の誤り的な。
そうそうそうそう。で、そこで反省して、そのやっぱりこの、はい、誰を社長にするかっていうことも大事なんだけど、
うん、
そのどうやってその移行させていくか、この社長っていう仕事を、うん、大事だっていうことに気づいて、
はい、
それでこの経営チームっていう考え方を使ってですね。
あ、そこから生まれたんですか、はい。生まれてきたんですね。
はい。はい、それで実際、今は、無事会長職になったと。
あ、素晴らしい。
ね、はい。ですね。なので、ね、その社長を代理するかっていうことも大事なんですけども、その社長にどうやって経営の仕事を任せていくかっていう、うん、そこのプロセスもやっぱ大事だっていう、
ね。そうですね。
非常に、うん、学んだっていうふうに
言ってました。なるほど。はい、まあ、経営チームって社長だとしたらね、その自分に依存しないような経営チームを作りたいって、誰しも多分思うと思うんですけど、
うん、
で、まあ、今日一番最初に言ったように、仕組み化の手順もこう経ていって、ようやく手放、はい、現場が手放れた経営チームだっていう言いましたけど、うん、で経営チームをつ選定して、集って、そこにその会社の経営の仕方とかを伝えるには、やっぱ会社の仕組みができてないと伝えられないんですよね。
う
ん、
ああ、そうですね。
いきなりこう経営チームからではなくて、やっぱりしっかりこう仕組みを作っていった上での、
うん、
まあ、まあ、同時並行的でもいいですけど、
はい、
そういうのも全部ひっくるめて経営チームを作っていくっていう発想の方が、
う
ん、おそらくいいん
ですね。そうですね。そうですね。はい。
そういう意味では、先日清水さんがおっしゃった、仕組み経営の中では導入パッケージという、はい、仕組みを作っていくコーチングのサービスがありますけど、
はいはい、
これのメリットは、その会社の仕組みを作るっていうところも当然ですが、そのナンバー2の育成とか、はい、
うん、
自分以外の人たちを教育するためのプロセスとして非常に効果がありますよっておっしゃいましたよね。
はい、そうですね、
はい。それだから経営チームも多分同じだと思うんですよね。
うん。
うん、経営チームを作っていくには、そういう仕組みをこう一緒に作っていって、まあ、導入パッケージでやっていって、最終的に経営チームを作るというのが、
うん、
なかなかこのいいんじゃないかなというふうに思います
。非常にスムーズにそれは抜けられると思いますね、はい、社長職は。
そうですよね。
はい。
はい、なのでね、経営者の方が、まあ、いずれ会長であるとか、はい、まあ、誰かにこう任せたいって思っている場合は、こういうね、うん、導入パッケージとかもご検討いただくといいかなというふうに思います。
はい。
はい。はい、それでは、仕組み経営ポッドキャスト、経営の仕事を楽にする経営チームの作り方をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。